なたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BA 中の岡見文勝です。今日は2015年3月17日火曜日、六曜は先歩先負けでございます。昨日アップできなくてね、今朝アップしましたけれども、その続きではないですけれどもね、今日中にちょっとアップしとこうかなと。またこれこのままね、外出ちゃうとね翌日になっちゃうなという可能性があるので、今19時の回開演1時間前切りましたけれどもね、本日ベースプロデュース公演彼岸の歌は19時と22時の2ステージでございます。22時のね回まだ余裕がありますんで、もしこの放送聞いてね、じゃあ行ってみようかなって方お待ちしておりますんでね。そして明日15時と19時、こちらで東京の本公演の方がね、千秋楽を迎えるということになってますけど、こちらはね19時のいわゆる東京千秋楽はいっぱいなんですが、15時の回はまだ余裕があるということなんでね、もしこの時間帯に来られるようあればお待ちしております。当日でも多分大丈夫だと思いますね。はい、そして熱海の方はまだまだ受け付けておりますけれども、もうなんだかんだでね、今週末ですよね、今週末の土曜日がもう熱海の本番なんでね、もうそろそろその頃に行けるかどうかっていうのははっきり決めていただいた方がよろしいかと思いますね。で、まあでもね、今ね、今の流れだとそんなに入れないっていうことは多分ないと思いますんで、まあ当日ねふらりと熱海に行ってみたなんていう、そんなかっこいいことをねされるのもいいかもしれないですけど、まあまあ念のためね、来られる前に一報入れていただけると確実かなと。あらかじめね、その予約されてる方がどれだけね来てるのかというのが、人数が人数、入る切る人数が人数なので、こちら受付の方でかなり把握できるんですね。でそれに応じてじゃあどれぐらいそのまあ開演を若干でもね押すのか押さないのかとかね、あとはその会場時間ですねを早めにするのかしないのかとか、ね、そういった細かい調整とかそういったところにもね、そこら辺の情報が生きておりますんでね、一本そういうことを入れていただくと、まあね、ギリギリ間に合いそうもないみたいなところが、まあ、ギリギリ間に合ったりとかしますんでね、そういう情報を事前にお伝えいただけると、こちらの方としてもね、お客様にね、楽しんでいただけるようなその環境づくりができるということでね。ただあまりにもね10分20分遅れるのに対して、こちらもそんなに、遅く始めるってことはできないんでね。音楽のライブとかだと平気で30分だとか遅れて始まったりとかねすることがあって、そういうもんなのか音楽って思ったんですけどね。海外のアーティストも日本のアーティストもね、帝国で始まったっていうのって、私クラシックのコンサートぐらいですかねそれ以外は、いやでもクラシックでもかっちりじゃなくて、なんか始まるのにえらい時間かかったなっていう印象があって、あそこら辺が舞台との大きな違いかなと思いましたけど、ただなんかいろいろと祭事場かなんかでねやっている室内楽みたいなやつだと、やっぱりその1日に何回もやったりとかすると、その時間帯をめがけてくるっていうお客様がやっぱりね、目立つっていうのもあるんでしょうか。そういったところでね、さすがに10分20分押しっていうのは聞いたことないですけれども、ただそのライブだとかねコンサートこれ、まあ、それぐらい押されるっていうのもね、まあそういうそっちはそういうのが常識みたいなね、舞台ではまずないですからね。もう10分っていうのはかなり押してる方ですよ。10分押すだけでも制作サイドとかこちらサイドは本当に10分はちょっとね押す勇気はないですね。よっぽどなんか電車の事故とかがあったりだとか、なんかそういうもう非常に、10分遅れてもそれは仕方がないよねっていうようなね、誰しもが思うような状況でない限りね、まあ10分は厳しいですね。押して5分ですね。あとあれですよ、ちょっと、ま、中くらいのサイズの劇場かなんかで受付がその来場している人たちをさばききれてないという状況になると、まあ、軽く5分押すってことはあるかもしれないですね。だからその開演時間ギリギリになってね、10人20人来られてもそういう劇場は非常に厳しいというところはあるんですけれどもね、できれば、まあ、少なくとも10分前ぐらいにはね来ていただけるといいかなと、ね、お互いにとってねいいんじゃないかなと。もう空いてますからね、会場はね、会場が直前っていうのはあんまりないですからね。はい、まあ、そんな話もしつつ、今回ね面白いなと思ったのが、前もちょこっとお話ししたかもしれないですけれども、ご覧いただいた方から、これは当て書きかというふうに言われる率が今回は高いですね。今までもこれは当て書きなんですかって言われることが あったんですけれども、今回は特にそれが多くて、まあ、内容をねご覧いただいた方は確かにね、まあ、あの主演の金谷さんとかね、そこら辺に合わせたものを書いたというふうに思われても仕方がないなと思うんですが、これ何度も言ってますけど、私は基本的に当て書きはしない人間なんで、別に主義でも何でもないんですけれども、当て書きって基本そのね、まあ演劇のそういう中なんですか、そういう専門用語っていうのか、そこら辺のところ説明いたしますとですね、その出演者の、まあ、役者さんだったら役者さん、ね、そういった方たちのその特徴を生かした、まあ、演技のスタイルも含めてね、そういうのを生かした形で、まあ、その役柄であったりとかセリフかなんかをね、書くと、あるいはそうですね、まあなんか経験したことのある職業かなんかをね、その人に当てて書くみたいないうのを当て書きって言うんですけれども、基本当て書きっていうのは雑記作家、いわゆるその劇団があって、その劇団で何度も何度も同じ人たちが出ててメンバーも固定になってて、その人たちにじゃあ今度はどういう役をやらせようかみたいな時には当て書きっていうのはやるとは思うんですよ、ね、なんですが、たかだか1回とか2回とか、場合によっては私今回だったら、まあ、今回はあの両方ともしてますけれども、全然知らない人が出るっていうこともあるわけなんで、そういう人の当て書きってね、でその見た目だけの印象で書くのかっていう話もありますし、基本的に、ね、当て書きってやらない人間なんですよ。で前私が出てる舞台の方で、いや今回当て書きしたからって言われたのも、何を見てこれ当てたんだっていうのがあったりとかして、当て書きっていうのもなっていう、まあ中にはねそういうの当て書きした方がなんか乗るだとかね、なんかいい感じのものができるっていう方もいらっしゃいますけれども、だもんですから結局どういうことかっていうと、ベースプロデュースの作品で、まあ、まあ私が書いてる作品 でそれが舞台になって、それが当て書きっていうふうに言われるっていうことは、まずはそのキャスティングが絶妙だったっていうことですね。私もだから、本番というかの台本書く前にプロットを書いて関係各位にはね渡しますんで、キャスティングがまずハマったと、ね、だからそのお話のアイデアとかそのストーリーラインを見て、だったらこの役者がいいんじゃないかって、連れてきた人がぴったりハマったというのが一つと、でもそれだけでもあの限界があるわけですよ。だからそこをさらに役者の、ね、演者の方たちですとか、まあ、音楽家の方たちとか演出家がそこら辺をさらにまあ詰めていくというのがあって出来上がってるわけなので、だからそこら辺はね、当て書きというよりかはその出演者、そしてキャスティング、あとはその演出、そこら辺のね、妙というところがあると思いますんでね、まあまあ、あの当て書きっていうふうにね、あのそうです、だから当て書きって言われても私の方は何もないんですよ、ね、あの嬉しいとか悔しいとかそういうのもないんですよ、別に当ててませんよってそれだけなんでねはい、ということでね、まあそんな感じでね、まあ、それぐらいですね、まだ明日まで東京はありますんで、まだネタバレできないですけどもね、はい、ということで、毎週火曜日はうねる映画の感想のコーナーですけれども、今回紹介いたしますのが、これは昨年映画で、上映されました、日本でもね上映されましたジャージーボーイズ、こちらの方を紹介したいと思いますけれども、まあ、結論から言うとね、かなりうねりましたね。私あのミュージカル映画もともと好きなんですが、これジャンルはミュージカル、映画のねジャンルはミュージカルって言われてますけれども、いわゆるあの踊ったりなんとかっていうようなミュージカルとは、ミュージカル映画とは違います。だからもともとこれは実在したね、フォーシーズンズっていうそのバンドの、まあこれは反省っていうかね、成長の物語、まあ、売れるまでの、ね、その物語を描いているので、ミュージカルというよりかはそのところどころでそのフォーシーズンズが歌を歌うという形なんですが、でそれだけじゃなくてですね、これはもともとミュージカルとして上演されてたものなんですね。それをクリント・イーストウッド監督が、実写映画化にしたと。でそれでさらにそのこのジャージーボーイズっていういわゆるミュージカルはいろんなところでいろいろと長いことやってたんですけれども、その中で出てた人たちを、ほぼ使ってるというところがね、これがまただからあのそれ以外のミュージカル映画とまたちょっとね微妙に違うんですけど、非常に迫力があると。いやもう最後本当グッときましたね。もうラストシーンなんかもう本当素晴らしい、エンドクレジットは素晴らしかったですね。はい、ということで、おすすめでございます。はい、ということで10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。